はい、長年寺テレフォン法話です。3月も半ばとなり、花の便りも聞こえてくるようになりました。このテープが流れている間に、この地区でも桜が満開となり、いよいよ百花繚乱の季節を迎えます。本堂内に描かれている花は数多くあります。長年寺の本堂にも内陣正面の壁画や合天井、夜間入り口の襖などに多くの花が描かれています。一般的に本堂で目にすることの多い花は蓮の花だと思います。長年寺でも正面の壁画など蓮池の図が広く描かれています。お寺に蓮の花が描かれるのには理由があります。それは蓮の花が悟りを象徴しているように思えるからです。蓮は清流では育ちません。泥沼の中からすっくり茎を伸ばし、美しい花を咲かせます。それは煩悩の赤にまみれた迷える衆生の中から清らかな悟りの人が生まれるというイメージにぴったりと当てはまるからです。泥中の踏んだり家という言葉に象徴されます。踏んだり家とは蓮の花のことです。そして禅道大師は念仏に生きる人を例えて忍中の光下と述べられています。まさに泥中の踏んだり家を比して忍中の踏んだり家と示してくださっているのです。親鸞聖人は経行信証の新刊に禅道大師の文章を引用しています。もし念仏の人は、すなわちこれ忍中の公認なり、忍中の妙公認なり、忍中の上乗人なり、忍中の家右人なり、忍中の最小人なりと、前回麻原才智さんを妙公認と紹介しましたが、ここに妙公認という言葉が出てきているのです。麻原才智さんは自身が泥中にいる煩悩の 赤にまみれた泥ぼんぶであることを自覚している人でありました。妙公認などと言われることなど面早くてならなかった。だからこそ自分のことを偽物と言っているのです。そして才智さんは泥ぼんぶであり偽物である我が身をお目当てに働き続けてくださる阿弥陀様のお慈悲を喜び続けていたのです。だからこそその姿を尊く感じた人々が才智さんのことを妙公認と称えたのです。妙公認は現代でもいらっしゃることと思います。本堂で蓮の花の絵を探していただきたいと思います。そして蓮の花の絵を見ながら泥中の踏んだり家のお話を思い出していただければ嬉しく思います。次の法話テープの交換は4月1日です。